はい、ツイッターの方触れていこうかなと、後半は。はい、まあ、落ち着いた感じでね。前半ちょっと上ずりました、
うん。大人のラジオなんでね。
ああ、そうですね。
なんかギャーギャーギャーギャーワーキャー言うのって、もう、なんなのってなるじゃないですか。
ワーキャー言ってたよな、前半。
言ってた、言ってた。
なあって、アイドルに会った子供じゃないんやぞって。
豚尾さんがアイドルでしょ？
あれですよね。うん。ドッポは五郎子のアイドルだからなっていうのと一緒ですよね。
そうですね。
ドッポーって、
私のドッポ、
スーパーマンって、
うん、帰ったら尻でも撫でてやるかって。
豚はあと思ってる味さん、
自分
明けましておめでとうございます。皆さんに応援されて2016年を迎えたモテラジ、まだまだ面白くなっていくこと、今年も聞いてね。頑張って同じようなペースで更新していくからね。ブログも頑張らなくっちゃ。BS、あっとモテモテラジ袋よって。
そんな書き込みあったっけ？
はい。
本当に？
ありましたね。まあ、豚尾さんが2016年もラジオやってくれるっていう。
うん、それはいいことですよ、ほんまに。
だよね、これ書いたのにはすごい深い理由があって。
うん。
悲しい何かがあったんですか？
散々このラジオでも話題にしたとは思うんですけど。
はい。
解体屋と書いて壊し屋、
うん、
弦っていう漫画があって、
うん、
それが壊し屋弦よって言っていつも告知してたんですけど、
はい、
これが去年の暮れから、うん、iPhone アプリになりまして、
はい、
過去話が無料でずっと読めるっていう。
これ期間限定とかじゃなくて、
一応3ヶ月らしい。
ああ、そう。
今まで単行本に一度もならなかったんですよ。あ、一度はなったんですけど、一巻しか出ずに全部絶版で、10年以上連載してるのに、ずーっと過去話読めない美味しんぼやって言ってましたよね。600話以上あんのに。
めっちゃ辛いですよね。
600話以上あって過去話読めないって発狂しそうでしょ？
すごいよな。
それが、いよいよ、その今、アプリで読めると。
はい。
来たね。
そう、来た。無料で読めますっていうことになって、デブサイクサイトとかいろんな人が、その、壊し屋ゲンというものに初めて挑んでるわけですけど、
うん。
みんなもう瞬く間に100話読んだって。
ああ。
第1期配信が100話なんですよ。この調子でずんずんずんずん100話ずつぐらい更新されていくと思うんですけど、うん、最終的に600話が読めると。
うん。
で、壊し屋ゲンの全容が分かっていくと。みんなが。僕ももう、僕もね、コンビニコミックス版になったやつぐらいしか読んでなかった。30話ぐらいまでしか読んでなかったんですよ。きっと。でも、全然読んでなかった他の話も読めて。
うん。
今大満足なんですよ。
いや、もうめっちゃ面白かった。僕も全部読みましたけど。
あ、読みました？
もうね。
うん。
もうめっちゃいい話ばっかり。これが大人漫画よ。
ほほほほ。
どっから切り取っても面白い。
一話単位で読めますしね。
うん、読めるし、なんかジーンと来たり、はい、ゲンさんと一緒に怒ったり、団子は許さんってなったり、ゲンさんっていい男だわってなったり、で、お腹は出てるけどな、貯金だってポーンって。
昨今で多分一番の大柄漫画ですよね、あれ。
うん。
大柄漫画。
いや、だからね、体型のせいでモテないとか言ってるやつは、ゲンさん読め。
みんなのゲンさんっていう話があるんですよ。
うん、
女の人がゲンさんをものにしようと思って。
おお、モテるんだ。
え、だって。
めっちゃモテる。
だって、むっちゃ大柄かつ、爆破のプロなんですよ。
うんうんうん。
日本ではほとんどいないとされる、爆破解体の専門技術を持ってるんですよ。
おお、まああんまいないよね、日本だとね。
そして、プロレスラーにも勝つと言われるほどの、大柄かつ怪力の持ち主なんですよ。
うんうんうん。
で、そんなゲンさんが、ゲンさんを狙ってる女の人がいて、
うん、
ゲンさんをデートに連れて行くんですけど、
うん、
街を歩けば街角からゲンさんって、ゲンさん助けてって、もうゲンさん看板が取れそうだよゲンさん犬が溺れ、猫が溺れ死にそうだよとか、ほい来たって、ゲンさんはもう、それもう全部助けていくんですよ。
うん。
で、その女の人はついに、源、
うん、
さんを独り占めするのって無理なんだわって。
ああ。
みんなの源さんだものって。
なるほどね。
ほろって。
ほろって。
もうね、こんな漫画、もう、テラさん、テラさんも認めるわ。
うん、テラさんが唯一認める現代の漫画かもしれない。
うん。って思ったら、エッチシーンがあるから無理ではって。
エッチシーンあんの？
いや、まぁ、ちょっと乳首出たりとか、うん、
ちょっとね、あと、ケツナ出たり。
そう、ケツナ出たりとかあるから。
ああ。
テラさん、潔癖やから。
だから、テラさん監修の元にやったら、損失なくなるんだけど。でも、いや、でも、ほんといいなんだよ。
基本的には、なんか良心的漫画っちゅうやつですか？
はい。
ゲンさんって、いわゆる、今でいう暗い職業漫画なんですよ。
暗い職業漫画、
いや、あるじゃないですか、業界の内幕とかを分かっていくみたいな。だから、建設業とかやから、談合とか、公共事業とかいろいろあるわけですよ、公共工事。受注とか。
まあ、いろいろあるでしょうな。
で、リベートよこせみたいな話が出てきて、
うん、
業界の慣習だろうがよって、
うん、
でもう今の漫画だったらそういうのどうしますドヤ顔で終われますやん、
うまいこと解決してってことい
やっていうかだからこれが社会なんだよみたいな、
ああはいはいはい、
素人は知らないかもしれんけど、こういう公共事業とかそういうのっていうのはもう土木業界、土木建築業界の中では当然なんだって。
うん、
そんなんで、いちいち眉ひとめるんだ、アマちゃんだろ、みたいな。
うん、
で、ドヤ顔で終わるみたいなのが昨今の職業漫画じゃない、知らんけど。
牛島くんとかはまあそういう感じかもしれないね。何笑ってんの？
いや、でもね、
うん、
ゲンさん痺れるのは、
うん、
俺はそんなこと一切しねえって決めたんだって。
バーン
って。古い慣習とかそういうのぶっ壊してんだって、
うん、
俺だけはそういうことしたくないって、
うん、
青臭いこと言い切っちゃうんすよ、ジーンって。
ジーンってする？
え、しません？
ああ、
じゃあジューンとか、
ジューンでもいいです
けど、いやいや、感動の仕方の問題じゃなくて俺、
ああ、擬音じゃなくて、
擬音じゃなくて
バキバキとか、
いや、なんやろな、今の時代、そういうせちがらい話やからこそ、
うん、
漫画の中でそう言い切っちゃう人物、大柄が、
うん、
そんなことしたら俺が俺じゃなくなるって。
それ、そういうのさ、この前否定しなかったっけ？
え、なんて？え、しましたっけ？
そういうファンタジー的なことを、
はい、
がないのが、ゲンさんのいいところだって、その、
ああ、
ゲームが、ねえ、なくなるのはもうしょうがないみたいな。
いや。
その上で何とかしようっていう話ですごい感動してたから、
そうい
うもんかって思って聞いてたの
に。違う。公共事業とか、リベートとかそういうのを、ゲンさんは、漫画の中で、安易に片付けたりはしない。
ああ。
それはそれでもう仕方なくて仕事失うわけですよ。
うん。
諦めるんですけど、ただ俺だけは変わらないっていうことじゃないですか。
ああ、なるほどね。問題の解決じゃなくて、
うん、
個人の心意気の問題。
そうそう。だから、ゲームがなくなるのは、いたしかないけど、
うん、
俺たちなりの解決を、心の中
で。ああ、なるほど。
って。
うん。
そこが熱いわけじゃないですか。
はいはいはい。
決して折れないぞっていう。
うん。
心折れんって。
ああそういうことか、うん、そういうことならわかる、
そこがいいなって思ったんで、
うん、
ぜひ100話まで皆さんアンドロイド以外の人は呼んでください。
アンドロイド以外の人って
アンドロイドまだ対応してないの？
ああ iPhone の人だけですよ。
そう
要はは
い、申し訳ないですけどアンドロイドの人はいずれ読めるようにするって言ってはったんで、
うん、そうなんだ。
はい。今んとこはとりあえず iPhone だけでも読めるっていうのがもう非常に値千金やと思うので。
いやもう周りにもめっちゃ進めてますからね。
あ、そういうてっちゃんさんはあれなんですよね。Kindle Fire を手に入れたっていうあれほど。
はい、Kindle Fire では原さん読めないんですよ。
そうなんですよね。Kindle なのにね。
Kindle Amazon アプリなんで。いや、Android でもない、iPhone でもない。
でも、
第3のアプリ。
Kindle といえば本やのにね。電子、ね、書籍なのに。
なんか Android のアプリを使う方法あるらしいんですけど、Android の端末持ってないからもうアウトですね。
あのね、Kindle と Android って、両方とも、あれですよね、あの、Linux なんかですよね。
なるほど。
なのに、アプリは違うっていう。
互換性がない。
そう、互換性ないっていうのも。
本当はあるのに。
業が深いですよね。
まあ、企業の確執というか、まあ、そういうとこ手を組んでいけば、ミラクルハッピーなんですけど、みんな。
うん、
絶対手は組まないんで。
うんうんうんうん、
でもね、ゲンさんのことはブログにも書くので。
あ、書いてください、ぜひ。
はい、ぜひ書きますし、ラジオでも、あの、作者の方には6億、僕が、全世界総理大臣とか、なったらすぐあげるんで。
あと、あの、あれほど、てっちゃんさんがあれほど意味嫌ってたタブレットユーザーになったっていう点も。
意味嫌ってないからね。すごく憧れの存在だからね。あの、意味嫌ってた。何でも意味嫌ってたって言うとなんか立つのがいいよな。何でもいいよな。
てっちゃんさんは悪いんですけどね。
まあまあ、Kindle で今はあの、無料青空文庫みたいな、Kindle で読める古典を読んでる、ま
あ、ね、ああ、Kindle、え、でも青空文庫、あ、そっか、でかい画面で読んだ方が読みやすいってことか。
そうそうそう、読みやすい読みやすい。
iPhone とかで読んだら。
iPhone ではなかなか本読みたくないですね。
でもカフカとか読んだんでしょ？
だから Kindle でね。
変身とか。
そうそうそう。
グレゴリーザムザが朝起きたら、あの、
なんか、毒虫になってたって。でかい虫になってて。足が動きにくいとか。
どう思いました？
いやー、なんか、すごい話でしたね。
ひどない？
え、何が？
いや、虫になるとかって。
いや、もうだからね、そこで終わってたのよ。
うんうんうん。
あの、ほれ、だから世間一般的には、ほれ、カフカの変身って言ったら起きたら虫になってたで終わりじゃないですか。
はい。
終わる終わる。
終わる。だけど、その後なんて知らんかったから、どんな話かって読むと、
うん、
まあ、長い。結構、
うん。
もっと短い話だと思ってたわけ。で、虫になった原因とか追求するかと思ったら、
はい、
一切追求しないで、
はい、
あの、ずっと家族模様を、
うん、
虫になった主人公に振り回される家族、
うん、
で、対する虫になった主人公はどうなる、うん、みたいな、ハラハラドキドキする展開全くなくて。
ない、ない。
意外と、なんか、みんなゆっくりしてるというか、なんという。かといって、結構深刻なんですよ、やっぱり。
うん。
そりゃね。
虫なってるから。
うん。
リンゴ投げられてね。
そう。親父にリンゴ投げられたりするし。
うん。
虫になったのに。
いや、だから虫になったから、こんなやつ、もう嫌って、なんかなるべく会いたくないって。
うん。
まあ、それはね。
で、妹がすって、あの、ご飯、っていうか、餌とか、なんか窓開けてくれたりするけど、主人公も妹に会いたくないし、会わせたくないから、スーってソファーに隠れたりするとか、なんかいろいろやりとりがすげえなって。で、結局読み終わったら、ああ、こういう話だったのねって。なかなか腑に落ちましたね。
あ、そういや、あの、エドガー・アラン・ポーも青空向こうになるんですって。
なりますね。
著作権切れ。
もうあの、準備万端らしいですよね。
なんで準備万端って。一気にバシンって出すぜ、みたいな。
そうだ、もう、その、電子化というか、あの、テキスト化するのは自由じゃないですか。
はい、
発表だけの問題じゃないですか。
うん、
だからテキスト化はもうみんな終わってて、アップロードするだけ、みたいな。
うん。みんな待ってるよ。
その、著作権切れた瞬間に、あの、公開しよう、みたいな状態。らしいですね。江戸川乱歩の著作は面白いのばっかりですもんね。
そう。
だって、
最高よ。
まさき愛蔵自体が出てきますもんね。
そうそう、虫ね。
そう。また虫。
そう。
虫っていう小説のね、主人公の名前がまさき愛蔵なんですよね。
だからそれを今後、皆さんがふと思いついたときに、青空文庫で読んで、感想が言える時代が、あと数日で来ちゃうんですよ。
数日か。
数十日か分からんけど。
やばいね、でも。
やばいよね。
楽しみよ。
てっちゃんさんは、 江戸川乱歩を読んだことあります？
江戸川乱歩のあの、なんて、少年探偵団の方なら読んだことありますね。
ああ。
明智警部が
出るやつ。あのね、江戸川乱歩の小説は、
うん。
短編の小説が相当面白いから、
うん。
青空文庫で出たらその虫とかも含めて、いろいろあるので読んでもらいたいんですよ。
あ、サクサク読める感じですね。
サクサク読める感じで。いいですね。
まあでも、まずは罪本が今多いんで。
おうおう。
あの、愛蔵先生にいただいたプレゼントをされてもらった SF3 部作、まだ読めてないんです。ごめんなさい。
あ、いやいや、もう全然そんな。
今、ソクラテスを読んでて、世界の名著の。
えらいこっちゃ。
プラトン終わったんですよ。ワン、ツー。
え、でもソクラテスは著作ないじゃないですか。
いや、なんかソクラテスの話。
あ、ソクラテスの話？
はい、ソクラテスの話。まだ全部は読んでない。
プラトンじゃないとソクラテスの話ね。
プラトン1が終わって、プラトン2が終わって、次ソクラテスなんですよ、世界の名著。
はあはあはあ、
プラトン1、2で決めて、次ソクラテス。1、2
で決めてソクラテスで、で、暴力の人類史も全部読んだし。
あ、読んだ。
あ、もう最高でしたね。
そこら辺ちょっとまた教えてほしいですね。
うん、教えたい。教えたい。
教えたい。
いや、教えたいっていうか、人間の天使の部分と悪魔の部分が、
うん、
意外と表裏一体っていうのが面白いんですよ、やっぱり。
おー、
あの、タブー性、神秘性のタブーとか、うん、あなたの子供を売ってくださいって言ったらなぜ人間は怒るのかとか。
ほう、
普通怒るよね。
いや、だからなぜ怒るのっていうのを学生にインタビューしても、うん、なぜかはみんなは答えきれないと。怒るから怒る、常識だから怒るみたいな。
うん、なぜか。
だけど、だからその道徳性を、
うん、
はどっから切り替わったのって。
っていうかね、あの、毒ガスがあんだけ第一次世界大戦で、いろいろ作られたのに、結局毒ガスを大々的に使った人物が非常に少ないんですよ、戦争中に。
まあ、あんまりない。第一次世界大戦では使われてるし、あとシリアでも今使われてるかな。
でもね、あの、例えば、フセインとかは、毒ガスを二度ほど使ったっていうことが失脚の原因になってるんじゃないかっていう。
ほう。
見解すらあるぐらい、毒ガス使うっていうのは現代社会において致命的なペナルティを負ってしまうっていうのが共通認識になっちゃってるっていう。
っていう話があるんですか？
そう。それと同時に、だから核戦争が起きないのも、
うん、
核を使うっていうのが非常にハードルの高いことになっちゃってるっていう。
まあまあ、それは確かにあるかもしれない。
で、様々な紛争があったにもかかわらず、
うん、
核、戦略核とか使おうみたいな話には、下手なこと言ったらもう、そう非難受けるっていう。
そうね。イラク戦争ででも、あの、アメリカ軍は核兵器使おうとしてたけどね。
うん。あの、なんか、非常にあの、小規模なものであったらもしかしたらとは思うけど、
うんうんうん、
それでも隠して使わないとあかんってことですよね。
なかなか使いづらいのは使いづらい。
っていうのは何なんやろうみたいな話もありますね。
おぉ。その話も暴力の人類史に。
だからありますあります。だ
からストッパーっていうのが、うん、様々なストッパーっていうのが常に働いていくのかっていう。
そこらはメディアの発達も関係してんのかな？
してる。
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 うん。
だから今あの YouTube で、あの、前回言いましたよね、あの、黒人差別の話で。
YouTube?YouTube
でその黒人をあの、一方的に撃ち殺してるシーンとかが中継されたりとかしちゃう、ちゃってるわけじゃないですか。はいはい、
うん。
ああいうのがある世界ではなかなかあの、言うたら、ばらされるから。
うん。
どんどん表立っての黒人差別はしにくくなってるんじゃないのかっていう考えができますよね。
うん、確かに。
デモとか起きちゃうし、もうそういうのをやると。う
ん、あ
の
リスクがあってないんですよ。
そう。
うん。うんうん。
それに対して、
そういうのもね、
昔の時代っていうのは、些細な暴力っていうのは全部流されてるんじゃないのっていう。
そこら辺はやっぱメディアの発達っていうのは確かにあるだろうな。
あるし、その今日、目の当たりにするとすごく嫌な感じがするじゃないですか。
まあね。
ああいうのが良くないんやろうなって。
三田さん買っちゃいましたからね。
買っちゃったの？
買っちゃったんですか？あの、図書館で。
誰に聞いてんの？
いや、図書館で借り行ったらええわって思ったんですけど。
うん。
もうめんどくさくなって。 本屋さん行ったらあったから、もう、てっちゃんさんがそこまで言うんやったら、
うん、
てっちゃんさん頭から信じてるから、
うん、
こいつは絶対面白い本屋って、
うん、
もう買おうって。
買った。
クリスマスプレゼント。
はい。9,080円ぐらいやった。
ひえ。
あの上下巻で。
いやでも、ね、読んだ。
まあ、今上巻を読んだあたりですね。
そうなってくるとだからてっちゃんさんと豚尾さん、まあてっちゃんさんも読んでるから豚尾さんが全部読み終わってから二人の話を聞きたいな。それすご
い。でもね、あの豚にヘッドバットしたりとかすごいんですよ。
それはこの前聞いたけど。
あ、猫にヘッドバットする遊びと、棒を持って豚追いかけ回して殺すブラントスポーツ。いや、だからもうね、ヨーロッパ人の野蛮さは異常。こいつら。
でも、日本とかもすごいんですよ、本当に。
あと
は、ちょっと、そこら辺、両方読んで、二人とも読んでからちょっと聞かせてください。
あとはね、ソ連と中国のね、うん、毛沢東、スターリンの自国民殺しが異常。
ああ。
第二次世界大戦レベルで殺してる、こいつら。自国民。
すごいよね。ソ連は特に、どこでした？ウクライナでえらい殺してる。
あ、そうなんですか。ソ連といえば愛蔵先生だ。
ソ連といえば。
で、最近、愛蔵君があれなんですよね。ユダヤとかあの系のやつがすっげえ興味あるみたいで。
いや、すっげえ興味あるわけじゃないんだけど、たまたま読んでたら確かに。
SF っていうかミステリーみたいなやつ読んでますよね。
読み終わりましたよ、もう。
ユダヤ刑事みたいな。
ユダヤ警官同盟ね。
うん。何なんですか、それは。なんで読もうと思ったんですか、そういうの。
いや、これこそ、だから、その、てっちゃんさんに、その、なんだっけ、いろいろ、ヒューゴー賞とか、
うん、
ネビラ賞の本、面白いよって言っといて、うん、最近何が入ってるんだか知らんわ、と思って。
最近のヒューゴー賞とか、ネビラ賞とか、全然チェックしてない。
うん。そうそう。だから、ちょっと、これはいかんわいと思って、うん、でまあ古本屋で見てたんですけど、そしたらね、
うん、
どこ将軍者これどこ、うん、新潮社か、新潮社からユダヤ警官同盟ってマイケル・シェイボンって人が書いたやつの本が売ってて、
うん、
でこれね、バックにも何にもさ、
うん、
ピューリッツァー賞受賞作家による刑事たちのハードボイルドワンダーランド開幕って書いてあるんだけど、うん、
ハードボイルドワンダーランド
最高でしょ、もうなんかもう聞いただけでもいいんだけど、
うん、
でもヒューゴー、ネビラ賞、ローカ賞も受賞してるのにそれどこにも書いてないの。
あ、
後書きには書いてある
から、ね、今度ローカ賞って新しいのが出てくる。
ローカ賞もね有名なんですよ。
また第3の賞、
そう、
他にもあるんですよ。フィリップ・K・ディック賞とかなんか、いろいろ。
あ、まあ、とりあえず2大賞があって、他にもなかなか権威がある賞があるみたいな。
そうなんですよ、そうなんですよ。
アカデミー賞とオスカー賞みたいな感じの映画で。
そう、なんかいろいろあるみたいな。中の3つ、3冠、トリプルクラウン取ってんだけど、
うん。
それが全然宣伝に載ってないのね、この本の。
普通書くのにね。
って。そう。
あ、じゃあ、愛蔵先生はそういう出版業界の闇に迫っていくわけですね。
いや、別にそんなとこ迫ろうとは思ってなかったんだけど。
ミステリーじゃないですか、その時点でも。
確かに。
だって、新潮文庫といえば、今、僕右手に持ってますけど、
はい、
村上春樹の世界の終わりとハードボイルドワンダーランドですからね。
ああ、だそこに触発されてるかもしらんっていう話だったでしょ。
う
ん、
そう。
タイトルが。
いや、だから村上春樹、新潮社といえば村上春樹の爆発的に売れる本のトラウマっていうか、その、この、囚われ続けてるわけですよ。
うん。
だから、ハードボイルド・ワンダーランドみたいなこと書きたいんでしょう。
書きたいんだろうね。多分ね。
SF じゃないよって。純文学っぽいニュアンスあるよって。
あ、なるほど。純文学で売りたい。
やっぱそういう方が売れるのかな、これ。
新潮。
あのね、
うん。
ディーン・アール・クーンツっていう作家が。
はい。
まあ今更言うまでもなく、いろんなヒット作を出した方ですよね。
はい。
ディーン・アール・クーンツって何作家だと思います？
SF 作家。ホラー作家。
まあ、そんな感じだと思うけど、
うん、
ディーン・アール・クーンツの自分の見解としては、
うん、
ディーン・アール・クーンツのヒット小説の書き方みたいなやつ読んだことあるんですよ。
おう、なんだ。
あるんですよ、自伝めいた。
はいはい。
どうやったら受ける本が書けるかっていうのをベストセラー小説家が自ら語るみたいな。
うん。
私はかつて SF 作家だったと。
お
SF 小説家だったと。
うん。
あの、悪いこと言わんて。
うん。
SF 小説家だけやめとけって。
なんで？
売れないから。
それさ、はい、ニール・スティーブンスも同じこと言ってたね。SF 小説は売れんからって、その、あの、看板外しただけでだいぶ売れるって。
あ、そうそうそう。だから、ディーン・アール・クーンツ、今でも、うん、SF 小説家、SF メイト話とか、ホラーメイト話しか書かんやつやろって認識あるかもしれんけど、
うんうん、
本人の中では私はある瞬間に、
うん、
SF 小説家をやめて一般小説を書くようにしたって。
うん、
だから売れたって。
なるほど。
SF 小説家っていう看板を外した。
看板かけると売れなくなるっていうのがある。
まあ、あるうんうん。で、あと本人的にも、
うん、
SF 小説それまでこだわって書いてたけど、
うん、
一般小説っていうか、ノンジャンルになるようになるようにしたって。本人の気概としてやで。
うん、
周りはやっぱり SF っぽい話やんけって言うかもしれへんけど、
うん、
自分的にはだからもう一般小説を書くようにしたって。だからその、ジャンル感をなくしてた。
本人の意気込みとして、
ね。そう、意気込みとして、うん。でも実際売れてるわけやから、そういうことなん、例えばデーモンシードとかみたいな小説やったら、
うん、
思いっきり SF やんみたいな言われるけど、
うん、
ゴッドフード、神のなんか糧みたいな、
うん、
SF ホラーやったら、
うん、
スティーブン・キングのあのキャリーみたいに売れると。
ああ、そうか、スティーブン・キングってホラー作家か。
そう、ホラー作家なんですよ。
でも一般的な。
一般小説は一般小説のジャンルなんでしょうな。
そこよね。最初にだからあの SF で区切っちゃうと、
うん、
もうそれだけで読者の幅が狭まっちゃって、読む人少なくなるみたいなところがあるのかな。そう、
ディーン・アール・クーンツのヒット小説書いて人気作家になりたい人に対する、
うん、
第一のアドバイス。
うん
うん、SF 小説とかファンタジー小説だけは書くなって。
ほう。
売れたいならね。
うん。
うん。絶対売れない。絶対売れない。
一般小説つってもさ、
うん、
一般小説って SF の概念とかいろいろ入ってるもんね。
入る。
普通にね。
だから言ったじゃないですか。さっきのね、例で言ったら、
うん、
世界の終わりとハードボイルドワンダーランドって村上春樹の大ヒット小説ではあるんですけど、
うん、
SF なんですよ内容は。
お
でも誰も SF って思ってないんですよ。
じゃあ SF ってつけない限り SF じゃないん
だ。はい、そう。あのね、
あ、そうだ、
世界の終わりとハードボイルドワンダーランドがもしね、
うん、
早川文庫から出てたら、
あー売れない。
えらいことやったんですよ。もう下手したらその後の村上春樹の作家人生にまで影響を及ぼす恐れすら。
てか、そのハードボイルドワンダーランドは SF なんだ。
うん、前も言ったと思うんですけど、
うん、
記憶やジョニーを下敷きにしてるので。
ああ、はいはい、そうか。
もうそもそもあの現代社会が舞台じゃないし、なんかよくわからん近未来世界やし。
そう、SF って目打ってないからってさ、
はい、
SF じゃないとは限らないもんね。
うん。例えば、あの、東野圭吾っていうのがいましたよね。東野圭吾じゃないわね。
はい、名前は聞いたことある。東野圭吾でいいですよ。
いや、東野圭吾とかあんなんもなんかやたらと、そのいろいろ、東野圭吾とか、うん、あの、宮部。
なんだっけ、宮部。
誰でしたっけ、あの女の人。
はい、いますね。
え、てっちゃんさんも知ってると思うけ
ど。宮部みゆき。
宮部みゆき。
宮部みゆきか。
あの、ブレイブ
ストーリー。
ストーリーみたいなアニメありましたね。あれの原作で、モックスファンタジーとか SF ですよね。あんなんとかでも、あんな作家とかでも売れるわけですし、けど、あの、ファンタジー作家とか SF 作家とは言われてないですよね。ミステリーの方ですよね、むしろ。
出版社の問題かもね。
ガ
ガガ文庫から出たらとかそういうことでしょ。
そうそうそう。早川から出たらもう終わりですよね、あと。
終わり。
東京創原社とか。
ああ、そうかもしれない、でも。
うん。
何なの？ SF のこの差別っぷりは何なの？
ねえ。 本当に。
いや、でも SF って書いたら SF 好きの一定数は買ってくれるわけでしょ。
そう、一定数は確実に。
だけど、普通に小説として出した方が売れると。
うん、いうことですよね、これはね。
チュライ。
なんかやたらとあの映画とかになったりとか、あの、伊坂幸太郎とかっていうのいますやん。
はいはい。
あれのデビュー作ってオーディポンの祈りってやつやったと思うんですけど、
うん。
あんなんとかでもなんかよくわからない世界観の話で全然。
乗れない。
いや、乗れないっていうか乗れるとかっていう話じゃなくて、
うん。
いわゆる、もしかしたら下手したらファンタジー小説とか SF 小説ってジャンル付けられても違和感なかったかもしれない。
ああ。
けど、一般小説の賞を取ってるわけですよ。
一般小説でそうすると何なんだっていう話になっちゃうけど。
ノンジャンルいうことですよね。何でもええいうことですよ、ね。
ノンジャンルでも SF なんでしょ、中身。うん、
だから、分類するならですよ。
なるほどな。じゃあ、今時はもうつけない方がいいんだね。何ね、オカルト作家とか怪奇作家とか。
だからSF 小説家でございって言った瞬間に、
うん、
うわってなる。
終わるって。
うわ、終わるかもしらん。いやー、そう。
そう、オーディポンの祈りとかって、ね、新潮ミステリークラブ賞とかを受賞した話であって、
うん。
その、例えばファンタジーに推理小説の要素があるとか、
うん、
SF に推理小説の要素があるとかっていう話かもしれないのに。
うん、そんなんよくあるよ。SF でもね。
あるでしょ。でもそれを SF 賞に応募してたら終わっちゃってたんですよ。
ああ、そうね。いや、確かにそうかもしれない。それだけでも間口が狭まる感じがすごい。間口がっていうのは読む方のね。
うん。
これ読もうっていう、ああ、そうだな。そうか。そんなこと言わない方がいいのか。
そうですね。D.R. クーンツのあの教えを守って、あの、私は何々作家や、みたいなことは言わずに、あの、思う通り書いたらこんな話になりましたって、あの、SF からも影響を受けたんだね、って。
うん。ぐらいで抑えとくべきなのか。
まあ、あの、何のジャンルとかも当然だ、SF ファンとか何でもない、あの、普段ベストセラー本ばっかり単にあの、話題になってる本だけ読んでる読者がですよ。
うん、
そういう本手に取って読んで、
うん、
わあこういう本で新鮮ですって。
いやーまあ悪かないよ別にね、それはね、
あの普段から SF 読み慣れてないからね、
うん、じゃあバキバキの SF ファンからしたらケってなるわけ、
ケって、
いやでもそれはいけないことだって
でなりつつも SF ファンをなんか読んで、うん、まあなかなか SF マインドあるんじゃないって、
うん、
上から上からこの境目って分からんね、じゃあ。
そう、分からんね。上から目線で言いそうな気はする、俺も。
まあまあ、
SF 分かってるじゃん。
一般小説って思っ、高くくってたけど、結構 SF だよねって。
じゃあ、これ SF ってついてたら、どういう表現になるのかな。
ああ、新作か。
SF としては、まあまあ、無難なところだな、みたいな。
いやいや、もう普通に、ああ、面白いじゃん。って言うけど、でもそれは、他の人は読まないからね。
うんうん、
俺は知ってるけど、これ面白いよね、なかなか。
この SF のハードルの高さ、アメコミみたいな感じ。
ああ、もうこれ良くないよね、でもこういうのね、本当に。う
ん、日本でアメコミとか、だからちょっとした何かね、う
ん、アメコミはね、アメコミは単純に値段が高いから読めないんだもん。
いや、あと値段が高いとか映画とかから入って、
うん、
こういうことなんだねってアメコミとか、キャプテンアメリカとかで昔からやってたんだねとか、そういう表現すると、アメコミファンがそう叩きするじゃないですか。
ない
ね。映画見たくらいでキャプテンアメリカのこと何がわかんねんみたいな。もうぶっすっごい古ぼっこにして。
キャプテンアメリカの整理日とかわかんのって。
老害ファンの話。
だから SF も、例えば僕が愛蔵先生からいただいた本を読んで、
はいはい。
うかつにツイッターなんかで感想書いて、でもあれってこういうことなんやねみたいな。
なあ、
ちょっとした自分なりの解釈と書いたら、
ああもうそれはもうフルボッコです。
SF まず愛蔵先生からフルボッコにされて、
俺が率先してフルボッコ
にする。引用付き RT でこいつ、本当何にも分かってないみたいな。俺が1回変身する間に6個ぐらい変身重ねてきて、
する。何かしました？ラリー人分と、
うん、あドクターアダーちゃん。
そう、あ、貸したにあげたんだ。
KWG と。
そう、KWG とドクターだ。それから、ラリー2分の、リングワールド。
はい。
と、もう一個何だったっけな。地球の長い号かな。ブライアン・オールディス。
はぁ、
ちゃんとヒューゴー賞2個入れましたよ。
すごい。すごい。てっちゃんさんがいきなり、てっちゃんさん、その SF の素養とか特にないはずやのに、
うん、
そんなんいきなり読まされたら、頭どうなっちゃうんだろう。
人間化。
人間化する。よかった。
え、だって、暴力の人類史をブタオさんと呼んで、
はい、
あの SF 小説を愛蔵先生と呼んだら、
はい、
共感してるじゃないですか。
ほんまや。
頭の中一緒でしょ、もうこれで。
俺も暴力の人類史読まないかんな、これな。
いや、暴力の人類史ね、なんかね、読んでったらね、
うん、
今まで自分が信じてたことって何やろうって思って、あー、あーってなる。あーって。あ、確かにあの、僕、子供の時の方が世の中って殴り合いが多かった気がするって。
あ、そう。
うん、いや、だから昔野蛮なんです
そんなに急激に、でも子供の頃って言ったら、その何十年かで変わった
ってこと。そうそう、あのね、
指数関数的に、その暴力が
本当に減ってる。アメリカの犯罪の数とかもすんごい減ってるんですよ、今。
アメリカの犯罪の数なんか、
はい、
減ってるわけないでしょ、あんなもん。
いや、半端ないぐらい減ってるんですよ、データで見
れば。減ってるの、あれ。
数字だけ
で。でもね、アメリカだけね、あの世間の流れに逆行してる面もあって、
お
う、なんか暴力人間が多いって。
そうそうそう。あの、ロックンロールかやったせいで。
でも、アメリカってだから、犯罪どんどん増えてるイメージがあったけど、そうではないわけ。
でも最近までめっちゃ増えてたらしい。
お
う。それはあの、ヨーロッパとかはめっちゃ減ってってる。日本とかも減ってってるけど、
うん、
なんかよくあの、ツイッターとかああいうので見ません？あの、少年犯罪増えてるって言うけどさーって。
うん、よく
見る見る。
戦後から減り続けやないかって。
うん、めっちゃ減ってるってね。
実際あれってあのデータの一端やったけど、
うん、
暴力にあの人類史ってああいうことのもっと世界規模のことを書いてる。
で、アメリカもそうだってこと？
いや、アメリカはなんか途中からめっちゃ増えたりとかしてる。たりとかしてる。アメリカとか特殊って。うん、あの暴力人間大谷。
おう、ちょっとそこら辺ほんま聞きたいわ、今度。
でも実際あれでしょ、あの世界の戦争で未だにあの、率先して戦争してるんってアメリカやったりとかするでしょ。
まあまあね。
あのあたりもだから、あのアメリカって業が深いらしいですね。
まあまあ、新移民国家だからそこら辺は、あるのかもしれないな。
ニューイングランドとかね。
うん。
いや、面白いですよ、本当に。数字でデータ化すると、
うん、
データにしてグラフにすると、
うん、
あの本当にね、毛沢東がね、本当にすっごい人殺したなって思う。
あれ
文化大革命、
ね。文化大革命で鉄を出せって言って、
うん、
あの全部台所から全部フライパンとか鍋とか全部鉄にして出したら、調理するものがなくなってみんな死んだっていう。
むちゃくちゃやね。あと何だっけ、スズメ？
そう、スズメを。
スズメは
害獣だから。
殺せって言ったら、
スズメで。
イナゴが大量発生とか。
そう、イナゴ大量発生してみんな餓死するとか、すごい。
もう半端ないんですよ。あとソ連も。本当に。
ソ連もすごい。
え、ソ連半端ない。え、たぶん、あの、ソ連が一番殺してる。
え、殺してる。
殺してる。自分の国への人数。しかも自国民ですよ。
そう、あそこがすごいよな。そこら辺ちょっとね、本当に、ブタオさんいつ読みはあの。
いや、もう頑張って読みます。
うん、じゃあもうそれで、
両方合わせて1300か1400ページぐらいあるんで。
ああ。
まあ、あの、コン詰めたら、多分3日ぐらいで読めるとは思うんですよ、全部。いや、愛蔵君がやで。まあまあ、あの、僕が、
俺がか。
いや、じゃあ僕がちょっとあの、時間があんま取れずに、
うん。
細々とした時間で、今日もあの、秋吉で純潔つまみながら読んでたから、
ああ。
父として進まなくて、今もラジオ撮ってるから、読めないなと思うけど、うん、あの、ちゃんとあの、2時間3時間取れたら、むすっと読めるとは思うんですよ。
うん、うん、うん。ちょっと、それね、
はい。
感想聞いて俺も読むから。
いや、あの、愛蔵君とか戦争とか好きじゃないですか。
戦争とか好きって言うと話がまあいいけど。
いや、ええだ、戦争、愛蔵君が戦争引き落としてるとは言わんよ。
そして
そうじゃなくて、戦争のあの内容とかを調べたり、
ああ、まあ好き好き。
話とか。
面白いもんね。
武器とかそういうの好きじゃないですか。
はい。
で、そっから導き出されるあの錯覚みたいなのがものすごくあって、
うん。
戦争、昔の戦争って人が死なんよなって。
そう、昔の戦争はあんまり人死んでないんだよね。
そう、それ僕ももうずっとそういうあの、歴史オタの中ではそういう話って定説じゃないですか。
昔の戦争
第二次世界大戦、大戦ぐらいからあの、死傷者が増えてきたみたいな。
そうそうそうそう。
そうそう思うでしょ。
でもね、
う
ん、これ、ね。
違う。
これいや、うん、これはそれはそうなんですよ。
うん。
ただね、あのね、盲点があって。
うん。
戦争以外でも人は殺すぞって。
お？
だから、戦闘と、戦闘後。
国家間の戦争と、
あのね、
国家じゃないと、領主同士とか。
例えば、愛憎軍と、あの、てっちゃん軍が戦って、
うん。
てっちゃんの戦いっていうのがあったとして、で、
そう
両軍が戦って、でお互い 10% ぐらい兵士が損失したと、
うんうんうん、
でその結果愛憎軍が負けましたと、
うん、
そっから見たらなんかあのあんまり
死傷者、まあ、大した死傷者ではない
ないけど戦争終わったねと思うけど、
うん、
その後愛憎軍はてっちゃん軍に占領されるわけですよ、
うんうんうん、
でてっちゃん軍は言うんですよ、
うん、
住民を皆殺しにせよって
なるほどね、うん、そうか
これって
そういうのか
現代戦にはないでしょ
あんまり聞かないね
で、こういうことっていうのは、戦争のあの、戦死者としてカウントされないでしょっていう。
カウントされない。
ジェノサイド。
けど、あるってことね。
あるっていうか、ありまくってた。
ああ。
あの、これ確かにそうやって。
いや、なんかね、殺しまくるんですよ、昔の人。もうなんかすっごく。
ほう。
とにかく殺す。
あの、決着ついた後の、
うん、
残酷度が半端ない。ですよ。
ああ、戦争が終わった後、
ね、そう。あの、現代戦って戦争終わった後はなんか人道的に振る舞うとするじゃないですか。
そうそう。
形だけでも。うん、昔は形もないんですよ。あの、死ねえやって。
人道主義がないんでね。
ああ、なるほどな。
あのね、しかもね、あの、負けた方の軍に関係するやつが、一、うん、人でも生きてたら仕返しされるかもしれんから殺しとこうって。
ああ。
そういうの繰り返してたとてつもなく死ぬんですよ、人が。って書いたって確かにって。ほんまや
って、うん。そう言われたらそうかもしらんね。
昔の軍記物とか読んでたら、
うん、
普通に戦争終わるために皆殺しがあるって。あの、男子は全て皆殺しにせよ、みたいな。
日本でもそんなあったの
か、ね、あるある。だってあの、源平合戦だってそうでしょ、あの、例えばあの、源氏に関わる者は全て殺せって言ってたけど、
うん、
あの頼朝と義経とか小さいからかわいそうやんって、
うん、
で平の清盛が見逃したったら、
うん、
あの人はあの人やられるって
そうかそうか
昔はだから皆殺しというか一族郎党みたいな
が当たり前
そんなん 今やったら大変でしょ、うん
そんなことしたらそれ人道問題ですからね。
でも昔はよくやったって。
よくやった。昔は名誉の文化だから、うん。人道主義がないから。
でね、あの、それ読みながら僕思い出したんが、
うん、
戦国時代ってまあ今から考えたら相当野蛮な時代なんですけど、
うん、
日本の戦国時代ってありますやん。
はい。
その中でも、あの、薩摩を治めてた島津家っていうのが、
はいはい。
ありまして。
うん。
もうそこはあの、当時、今からの基準で考えたら、めっちゃ野蛮な戦国時代の人たちにとっても、薩摩の奴らはむちゃくちゃ野蛮人って。
うん、はいはい。
で、当時のあの、薩摩の島津家の武士たちの生活みたいなのを、
うん。
あの、津本陽っていう、
はい。
下天は夢かとかっていう、あの、下天は夢かっていうね、あの、織田信長の小説を書いて、すごいベストセラーになったりとかしたことある人が、
うん。
うん、殺難次元流っていう本を書いたんですよ。
おう。
島津家の中に、で、登場した、東郷長尉っていう剣豪がいて、
うん。
次元流っていう剣法を編み出すんですけど、
うん。
この人を主役にした本を書きたいと。で、島津家のあの、 逸話とかをいろいろこう調べようって、鹿児島に行っていろんな人にその、伝承とかを聞いて、当時はどんなことがあったんですかっていう話聞いたら、みんな殺してたよって。もうなんかあったら、すぐ人殺してたって。
ほう。
島津家っていう、その島津家とか、島津家の家臣である侍とか、もう人の命を何とも思ってなかったっていう。
肝練りじゃ、とか。
そう、むちゃくちゃ野蛮やったし、あの敵殺した敵のき、なんかあの内臓を取って食うとか。
そんなに野蛮なの？
いや、本当に本当に本当にあの。
いや、野蛮、野蛮言ってるよ。だって獅子切断大好きだし。
大好き。
あ、なるべく拷問して殺したりし。
いや、敵の勇者を殺したときに、その内臓を食ったら余計強くなるみたいに。
ああ、はいはい。
だからあの、よく、首狩り族とかがやるじゃないですか。
はい。
だから、島津家とかの武士とかっていうのは、そのレベルやったらしいんですよ。だから、周りから、あいつらちょっとやばいからって言われてたわけですよ。言葉もちょっと訛りすぎてわかんないし。
ああ、はいはい。
で、もうすぐ人殺して、身内同士でも殺し合ってるし。
うん。
すごいねって。
命軽めな。
そう、命がむちゃくちゃ軽いんですよ。
うん。
もうちょっと失敗したら殺すみたいな。家臣とかでも、
うん、
でその中であの島津家の猛将と言われてる、
うん、
名君と言われる島津義弘っていう殿様がいまして、
はいはい
はい、あの関ヶ原の戦いであの西軍が敗れた後に敵中突破して、
はいはい、徳川のね、
そう、徳川の1000人ぐらいで敵中突破してほとんど死にながらもあの脱出に成功するっていうことで武名を上げたりとか、うん、あの朝鮮征伐とかでもすごい活躍したりとか、
うん、
っていうあの島津家の鬼島津と言われた、
はいはい、
島津義弘、ね、そう、島津義弘っていう武将がいるんですけど、
うん、
この人の逸話見たらすごいんですよ、
うん
うん、
この人が、
うん、
いかに優しかったかってことしか書いてないんですよ。
優しかったか、
え、鬼なのに、
あのね、家臣思いで、
うん、
みんなの気を使ってたとか、
うん、
あの朝鮮征伐に行った時もあの地元に残してきた嫁とか息子のことを思って、うん、毎日涙を流してるって手紙書いたりとか、
うん、
家臣がちょっと失敗しても全然怒んなかったとか、
優しいじゃん。
だから思ったんですよ、
うん、
あのね、そんなあの野蛮人みたいなあの島津家とか薩摩の武士の中で、
うん、
その当主の地位ぐらいにつける立場にいる人が、
うん、
優しいなんてことはありえなかったんやろなって。
ああ今までね。
だからもう部下とかにもすぐ死ねえやみたいなが当たり前やったのに、
うん、
めっちゃ大事にしてくれる人がいたからだからみんなむっちゃ働いたんやろなって。
なるほどね。
メイクになるわけね、そうなるとね。
あの、関ヶ原の戦いの脱出の時も、
うん、
みんながあの、捨て駒になって、
うん、
島津義郎逃がすわけですよ。
やることはでもやっぱりやばなのよね。
あのね、あの、一人ずつ残って、そいつが死ぬまで、敵と戦い続ける。
まだ人道主義ない、日本に来てないからね。その時ね。
そうか。
あの島津義弘の狩り場で、うん、勝手にあの狩りをしてたあの武士がいて、
おお、殺されるね、
見つかっちゃうんですよ、
うん、
でその時にあいつもうこんな大胆なことしてもう即殺しましょうってなったんですけど、
うん、
島津義弘は見てないって
優しい
って言って島津義弘が死んだ時に、
うん、
あの、その時の恩があるからって言って、巡視するっていう。
なんで死ぬのよ、だからそこの。
いや、だ命軽い、命軽い。
そう、命の軽さは全然変わんないのね。
ただ、だから島津義郎がみんな、あの、名君として、
うん、
あの、どんな厳しい戦いでもついてったっていう背景には、
うん、
多分、あの、島津家当主の中でも、ど外れて、あの、いいやつやったからっていうのが、だからそういう野蛮人、でも結局あの愛情っていうのは弱いんやろうなって。
なるほど。でも野蛮さは減らないのね。
あ、その野蛮なりのそのついていき方が
すげえな
あ。あとその 島津家の中で、
うん、
剣豪という、あの、全国レベルの剣豪である、あの、全国に名を轟かした東郷長尉っていう人も、
うん、
最初はその、薩摩とかで剣術を磨いてて大社流っていう進化系流の流れを組む剣法を身につけて、うん、戦場で首取ったりとかすっげえ活躍してたんですけど、
うんうん、
ある時京都に連れて行かれるわけですよ。
はい。
あの、豊臣秀吉とかの天下になって、うん、京都にちょっとあの、いろいろ研修に行かんかって。
うん、研修ね。
そうそうそうそう、あの、京都でね、あの、内職とかの技術を身につけて、ちょっとでもあの、金稼げやって、地元で。
知ってばっかりじゃないし、みたいな。
そう。
なるほど、そうだな。
行った先で京都のお寺で、ある坊さんと出会って、その坊さんが実はものすごいなんかどっかの流派の剣術使いやったんですよ。で、それでたまたまその剣術の腕前がすごいっていうのを知って、弟子入りするんですよ。で、その坊さんからいろんな剣術の手ほどき受けて、地元に帰ったら無双の使い手になってたんですよ。
ほうほうほうほう。
で、次第、あの、後に次元流という、
あの噂の、
薩摩次元流。
はい、薩摩次元流という剣法を打ち立てて、もうみんなそこに弟子入りするんですけど、
うん、
その東郷長尉の、あの人物としての特徴として伝わってんのは、
うん、
とにかく、いい人でしたって。
もうね、優しい人名を残すっていうのがいいよね。野蛮家系の中でも。
あのね、京都で剣術
を、よっぽどひどいじゃん。
京都で剣術学んで、あの、いろいろあの文化とかも学んで、帰ってきてみんなに剣術伝えたんですけど、その時にみんなに、むやみな殺し屋やめなさいって
。よっぽどひどかったってことよね、それでも逆に。
あの、東郷長尉っていう人は、剣術の腕のを去ることながら、人徳のある立派な方でしたっていう。あの、みんなをほんまに世話して、あの、商業とかも推し進めて、あの、ただの健康、では終わらない方でしたねって。
他がひどかった感がなんか。
なんか周りがいかに殺しまくってたのかっていうのがいいな。
ね、
あの、普通なだ、今で考えれば普通なんだけど、
あの昔で言えば。すぐ殺すのやめえやって。すぐ殺すの、お前殺したら俺殺すからなっていう。
いや、いいですね。昔の野蛮話。野蛮の中に天使がいた話。
東郷長尉っていうのはその先ほど言った島津義弘の、あの、息子やったかな、島津家久っていう次の当主がいるんですけど、
うん、
こいつも野蛮やったんですよ。
うん、
もう若い時からもうすぐ家臣殺すっていう。
うん、
で、それも東郷長尉っていう剣豪が、その殿様に、あの、飽きまへんよって、
うん。
延々言い続けて、
うん、
あの、次第にその、家久が折れて、長尉の言うことも分かった気がするって
。なんで急になよってするわけ。もっとやれや、お前殺すぞって。
いや、最初はそう言ってたんですよ。生意気なって、
うん。
でもね、次第にね、あの、長尉も、あの、わしももう反省するわって。
うん。
やっぱ殺すのは良くないねってなったっていう逸話がある。
あ、いいことですね。
あの、昔、血気盛んやってすぐ殺してたけど、
うんうん、
あの晩年には、あの、多少温厚になってた。
それ年取っただけじゃん。それ年取っただけだよね、確実にね。
いや、もう、家臣の顔が気に入らんって首取ったりとかもすぐしてたっていう。
めちゃくちゃ。
いいな、派手だな。日本も負けてない、ね。いや、なんかキリストの拷問の話が好きで、ボイル君人類史、はい。あの、息子が拷問されてる時のお母さんが涙流しながら喜んでたっていう。
どうして？
いや、だから、あの、原罪がなくなっていくから。
あの、人間になあれ、みたいな。
そうそうそう。あの、今いっぱい拷問されて、死んだ時に、
うん
ね、あの、いい天使、いい世界に行けるのよって。お母さんが、息子がめっちゃなんか指とか潰されたり、片目とか焼かれてるの見て、うん、ありがとうございますって泣きながら言ってるとか。
いや、もう全然理解できない。
あと今、マガジンの7つの大罪。
はいはいはい。
7つの大罪の、あの、拷問方法とか。
ほう。
蛇穴に突っ込むとか、圧死させるとか、
ああ
引き裂くとか、
あの、
七つの大罪って今かっこよく言ってるけど、
うん、
あの、勝手にイギリスの教皇が考えたでっち上げの罪やでって。キリスト一切言ってないで、みたいな。
そうな
いや、だから処刑方法らしくて、ただの。
ああ。
いや、面白いです。なんか、拷問。
あれですよね、あの、映画のセブンですよね。
そうそう、セブン。
あの、大柄が死ぬほどスパゲティ食わされるみたいな。
うん。
飽きるよね、あれ。
え
思ったわ、見たとき。同じもんばっ食わされる。
いや、同じもん食わされる方がいいですよ、ヘビ穴に突っ込まれるよりは。
まあまあ、それよりはね。
でも、大柄がスパゲティばっかり食わされて、あの、胃が破裂して死にますよね。
うん。
うん。
セブンでは。あの大柄を作ったんは、あの、優勢からの舞台 X の特撮の人ですよね。ロブボト
ル。あ、そうなんだ。
じゃあ、死んだ大柄いなかったんですね。
そうそうそうそう。あれ特撮、特撮なんですよ。
とにかく暴力の人類したらめちゃくちゃおすすめなんで。
うん。ちょっともうちょっとまとめて今度聞きたいですね。
はい。
あ、お願いします。
私は、あの、道徳の部分がすごく良かったですね。あとはセルフコントロールの部分が。
ちょっとそれも次回まとめて。
じゃっちゃんはどんどん賢くなっていきます
ね。賢くなりたいですね。
何薩摩武士みたいな扱いだけど大丈夫？
いや、だからほんまに、ほんまそうなんですよ。
どういうこと？
いや、だからてっちゃんさんはあの、なんていう、薩摩武士からなんか人物になっていってるみたいな。
ああ、人間になっていく。
まあでも南の方なんでね。
うん。南の方ってなんかあの、
なんかやばんすよね。
やばいし、あの、だ小座暴動みたいなもんですよね。
そうですね。
あとあの、アメリカは死なせみたいな
やつですよね。うん。まあなんかね、若干流れてるんだよ、俺の中の血も。アメリカを死なせっていうのが。
うん。でも、アメリカも南部とか西部とかは、すぐ死なせって。名誉とか、もうあの、なんかもういろんなことですぐ死なせって。
北部は違う。
北部は、
都会だから。
やめようねって。
うん。あとゲイとかも殺さん子って。リンチしない子っていう。
あの、インディアンとかもなんか、インディアン自体はかわいそうはかわいそうなんですけど、うん、インディアン自体の風習とかもやばいらしいですよね。
ああ。やばい。
もういや、だからあの首刈り、台湾とかの首刈り族みたいな感じで、もうすぐ死なせって。だからそういう文化であればあるほど、死なせ率が高いっていう。
死なせ率
っていうのはなかなかあの目から鱗じゃ鱗でしたね。
そう、あのなんかこれね、原住民とかの土人、
うん、
土人はなんか平和っぽいイメージがあったけど、
うん、そうそう、
あの土人同士はめちゃくちゃ殺し合ってるっていう土人同士で、あの悪なき戦争なんですよこいつら。しかもただ殺すだけじゃなくて、やっぱり四肢切断したり、
残虐。
で、本人たちにインタビューすると、やりたくないって。
ああ、そうなの？
もう、だけど、やらなかったらやられるって。
ああ。
で、作者が言うには、ホッブズのリヴァイアさ
ん
を引用、うん、結構引用して、国家がないからだと。
うん。
うん。
みたいな話で、あ、じゃあもうこれホッブズのリヴァイアさん読まなって思った。
リヴァイアさんは機能してるかどうかっていう。
そうそうそうそうそう。社会契約してるかって。
まあ、リヴァイアさんはもう限界あるんですけども。
そう、限界が戦争ですな。
ホッブスもあの、全部は言い切れなかったんですけども。
うん。
昔の人ですからね。
そうですね。
ただあの、アナ作者はすごいカントが好きですよね。
カントは。じゃあ、やっぱカントも読まないな。
あの、カントのあの、永遠平和のためにかなんかありましたよね。
まだカント読んでないので分からないですね。
あれからの引用がすごく多いですね、あの本っていうのは。
モテラジ三部作ですね、じゃあ、カント、ホブス、スティーブン・ピンカー。
そう、あの、イマニュエル・カントの永遠平和のためにって僕も読んだんですけど、確か。
うん、
全然内容はっきり覚えてないんですよ。
わからん感じ？
いや、これは、あの、それなりに読みやすかった。あの、例えばあの、カントで言ったらもう、最も皆さんが読みづらいって思うのってあれじゃないですか。あの、純粋理性批判とか。
聞いたことあるけどな。
名前が読みづらそうだわ。
そう、純粋理性批判とか、それの、さらに補足版のプロレゴメナとか、っていうのがあるんですけど、うん、このあたりってもう、うん、カント自体の文章力のせいもあるらしいんですけど、
うん、
むちゃくちゃ混み合ってて読みづらいんですよ。
うん、
それからしたら多分あの、 永遠平和のためにっていうの平易な話やったとは思うんですけど、永遠平和が起こるためにはどうしたらいいのかっていうのをカントなりに理想を書いた話なんですけど、ただ細かいとことか一切忘れてるんで、うん、僕。
そこら辺はだから何？それは人間のあり方からその平和を探っていくみたいな。
そう、人間の洞察から、まあ、カントが思う、あれですよね、あるべき国家の姿みたいな無双していく感じですよね。こうであって、こうであって、こんな社会であったらもう戦争は起きない平和な世界、社会が続いていくんじゃないかみたいな話だったと思うんですよ。言ったら、まあ、カント版のユートピアみたいな話やったと思う。ユートピアっていうのはユートピアで書いてましたよね。あの作者も
なんでしたっけ？
じゃあ、ユートピアを書いた、
うん。
作者も、
うん。
人類の暴力史にあったんですけど、
お
むっちゃくちゃ残酷に殺されてるんですよ。トマス・ムー
ン。ユートピアの作者が？
そう。死刑になってるんですよ。ユートピアの作者、トマス・モアって。
あ、トマス・モアか。
はい。そう。だからもう、昔はちょっと主張するだけで命がけやったって。でも主張するだけ命がけっていうのはよく言われることですよね。例えばガリレオじゃないけど。
ニュートンとか。
あ、ニュートンじゃない。ガリレオじゃない。ニュートンとかでも、脅されて、地動説を覆したっていうか、撤回したって言われて、へたれって言われてるけど、ニュートンの立場になってみって。
死ぬでって。
死ぬほど拷問具並べさせられて、お前これに賭けるぞって言われたら、どんなやつ、屈強な男でもちびるやろって。
ちびるね。
で、しかもそれが脅しじゃなくて本気でやるんですよ。何の躊躇もなく。そういう時に突っ張れるやつってよっぽどやろっていう。
うん。
そんな社会で。
突っ張れたらその主張も終わるしね。
そうだよ、
ね。死んで。
あ、死んで。
そう。だから生きるっていうのは大事。
今、ユートピアで検索したら、何は健康ランドのユートピア
いや、もういいですよ、そういうのが今。